すみだ隆平のハマグリ御門の編、令和7年8月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドです。すみだ隆平のハマグリ御門の編、ハマグリスナーの皆さんお元気ですか。私が弁護士で俳優で文豪のすみだ隆平です。今夜のハマグリボーイはこの方です。
弁護士の長谷川純一です。
そしてもう一方、
弁護士の大谷俊彦です。
はい、というわけでカミソリ負け弁護士軍団、
はい、
怒涛の4週連続
はい、
はい
はい、
4連続当番、
はい、
神様仏様稲尾様、はい、
勝つ日本撮りですからね。
勝つ日本撮り、
はい、
というわけで、
はい、
そうなんですよ、
はい、
ね、先週お話しましたが日本撮りで、
はい、
日本撮りの2本目なわけですから、
はい、
今手元の時計は8月18日の夜9時45分、
はい
はいはい、ということで、
はい、
大谷君ギリギリ帰れるかなっていう、
帰れるかどうか微妙なとこですね、
ちょっと1本目テンポよく収録できたかなと思ってますんで
自画自賛で、
はいはい、2本目もねテンポよく、
はい
はいはい、だからね、1本目はこういう話題でいこうかと項目決めてて、
うん、
その項目を一つ消化せずにこうね、うん、またいだわけで、
はいはい
はいはい、これはなかなかいい傾向ですよ、
うん、なるほど、中継ぎを温存したような形ですね。
そうですそうです、野球好きやから、
はい、3連戦で、
ね、3連戦でそうです、はい、メール、ラジオネームポッポさんからいただきました、はい、墨田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
こんばんは。
最近はこのメンバー会が多いですね
多いです
ね、前にカミソリ負け弁護士軍団会に立て続けにメールを送ったものの全く読まれず、カミソリ負け不安の新規リスナーさんからのメールばかり読まれたことがありました。
あ、はい、
何かモヤモヤとした気持ちそう、これが新規リスナーさんへの嫉妬であると気づいた時、驚きと同時に自分の中にこうした感情があることにいささかの感動を覚えましたポッポさんは
番組、ね、夏らしいね、
当初からメールいただいてるんでは
い、はい
はい、時が経つにつれこうした感情はなくなり、
うん、
今はカミソリ負け不安の新規リスナーさんが増えるのを嬉しく思っています。
ありがたいことです、
はい、さて今更ですが、大谷先生、長谷川先生はカミソリ負け弁護士軍団と呼ばれ続けることに抵抗はないのでしょうか。
ありますね
いつでしたか大谷先生がサインを求められた時にカミソリ負けと書けなかったとおっしゃっていたのを記憶しています、うん、
はあ、
もし私がこの番組を知らずに弁護士さんを依頼することになったとして、
はい、
その方がカミソリ負け弁護士と言われているとしたら、うん、ちょっと不安になると思います、
はい、
お仕事に支障が出たり、ご家族から何か言われたりしないでしょうか。もうすっかり定着して当たり前になったカミソリ負け弁護士軍団、気になっています、
うん、
少し前のプロジェクト X で、
はい、
雑草弁護士という見出しがあり、それも気になったままです。ご覧になりました。
誰ですか、
誰のことだろう。今日もゆるいトークを楽しみにしていますよ、
はい、
ゆるいですね。誰のだろうってね
誰のだろう
ちゃんとメールを先読みしてたらそれも調べて収録に臨めたのに誰のだろうと
今聞いたようにね、まあ、実際今聞いたんです、
今聞いたわけですけれども、はい、大谷さんやっぱりまだ違和感あるんですか。
まあそうですね、ちょっと、うん、なんでカミソリ負けっていうもともとは、
はい、広中弁護士がね、うん、無罪請負人っていうような本を出してらっしゃる三浦和義とか、
はい、
いちいち言うのもあれやけど今の時代ね、
ええ、
ロス疑惑を知らん人もいるから、
そうね、
サッカーの数しか知らん人いるから、
はいはい、
ロス疑惑の三浦和義の弁護人
についてはだから無罪判決を勝ち取ったという人ですし、
いろいろそういう小沢一郎さんの弁護人だったりとか、はい、サッチね、野村幸男さんの弁護もされてたと思うんですけれども、うん、
はいはい、
でその方が、
うん、
あの人カルロス・ゴーンのね、
はいはいはい、
弁護人をしてた時に、
はい、
うん、カミソリ弘中の切れ味を、
うん
うんうん、ちょっと何か言ったんですよね、うん、切れ味を確認したいみたいなことをね、
言い方をおっしゃったんね、
うんうん、言うてたら、はい、ゴーンが逃げちゃったと
隠れてね、
隠れて、
はい、
はい、
楽器のケースに入ったまま
ね、
その初期のまだ担当されるということがなんか 初期の弁護人とかを解任して弘中さんに頼むとかっていうような解任までしたかな、どっちだったかな、
弁護士変わったんかな、
変わったんかなっていう話の時に、ね、まあその頃俺らカミソリ負けやでっていう時からずっとカミソリ負け弁護士軍団を名乗らされ続けてるという状態なんですよ。弘
中先生はカミソリと言ってるけども、うん、僕らカミソリ負けですよって言うたのを、
はい
はい、それを契機にもう何年も名乗ってるわけですけど、
は
い、
でもあのカミソリ負け弁護士軍団の、切り込まない隊長はちょっと好き、
好きなんですか、
そこまでいけば
いやそれ、
ね、そう言ってくれたらもうちょっと
ああマイナスかけマイナスでプラス
そうそうそうそんな感じそんな感じ、
カミソリ負けと切り込まないの、ね、マイナスかけマイナスで、
そうかそうか、
それはちょっと好きですね。
いまだにわからんな、なんでマイナスにマイナスかけたらプラスになるかとか、説明できないでしょ。
そうね、
子供に
言われるとね、
言われてなんでって言われたら、うん、そうだとしか言いようのない、
気持ち悪いですね。
気持ち悪いですよね、
はい、
僕だからそういうことのね、
うん、
あの答えをずっと最近探し回ってるんですよ、
はあ、
いや別にその算数に限ったことではなく、だんだん答えられないこととか出てくるでしょ、
うんうんうん、
子供に、
うん、
あるいは答えを知ってるけどもその答えは全く自分ができてないことやったりとか、うん、
ああ、
うん、
なるほどね、
うん、
大人としてね、
大人として、
うん、導くにあたり、
導くにあたり、僕はその答えを求めて、うん、毎年夏になると下鴨神社の古本祭りに行くんですよ、
うん、もう終わりました、ね、
もう終わりました、いい、ね、8月のそうですね、10日ぐらい、11から16ぐらいやってたのかな、う
ん、必ず関西地方のニュースで取り上げられ
て、取り上げられますよねそうなんですよ本当にね、本域で、
うん、
あの下鴨神社の古本祭り臨んだら、
うん、
2日はかかりますね、1回につき3時間半の賭けに、うん、1回こう一通り古本を見ていって、
うん、
でそれで3時間ぐらいかかるんですよ、
は
あはあ、3時間ぐらいかかってやっぱりあれ買いたいって、この袋を戻るにはもう時間がないんですよ、
はあ、
ちょっと僕行ったことないか分かんないですけど、はい、そのこのインターネットが発達したこの時代の中で、うん、インターネットで見つからないような本が見つかるんですか。
インターネットで見つからないことなんていっぱいありますよ。
まあね、はい、
先週お話しました M 角さんのイベントの中に出てくる逸話なんて、はい、インターネットのどこにも載ってないんですよ、はい、河内屋菊水丸の思い出にしかないんですよ河内屋菊水丸市場の新商風景にしかないこと、
はい、
それをね、
うん
うん、教えてもらった M 角さんの、うん、もうこの脳裏にしかないことっていうのが、うん、実は世の中にはたくさんあって、
うん、それは下鴨神社の古本祭りにはあるんですか
あるかもしれんと思ってでも古本祭りとか行くと、うん、普段絶対買わんような、
うん
うん、なんかその中曽根康弘の回想録とか多分読まへんやんか、読まへんけど
って言ったら
そのやっぱりでもなんか買いたくなるんです
よね、
古本として見ると、
まあちょっと気になりますよね、
うん、やっぱあそこ文庫本もすごいって言いますよね、
あなたの好きな文庫本しか買わない男、
絶版の文庫本とか、ね、
文庫本の肌触りがね、好きですもんね。
そうなんです、
あのハードカバーの肌触りよりも文庫本の肌触り、
特に新潮文庫のね、あの上ギザギザになってるのが好きです
その肌触りを求めて、
はいはいはい、
でもね、あの大日本帝国憲法の、
は
あ、解説本になるのかな、伊藤博文が書いた、でもそれはもうあのそんなに高くなく売ってるから、うん、
はい、
まあいっぱい世には出回ってるもんなんでしょうけど、うん、もうボロボロの、そんなが普通にそんな高くない値段で出たりするんで、そういうのは去年一昨年買ったりして、
で中にはあれって期間本っていうんですかね、そのすごい高価なものもあったりするんですよ、たまに掘り出し物で、
そうそうそうそう、
原稿的なものとか作家のね、う
ん、あの古本祭りじゃなくても寺町、うん、ね、寺町通りにいっぱい古本屋さんあるんじゃないですか、
う
ん、
はいはい、
あそことかで古文書で、
うん、
実は、うん、とんでもない価値あるものが、
う
ん、そんな高くない値段で売られてるったりするらしいです、 そうね、うん、それはあの方、日本史の研究者の磯田道海先生、
はあ、うん、 はい、
あの方がおっしゃってましたね、
へー、
あの何ヶ月か前に磯田先生の講演会の司会をするっていう仕事をしたんです、僕。
ああ、そんなこともして
るんですか。いろんなことしてるんですよ。あくまで司会、
ああ、ああ、
司会をして、
うんうん、
僕でもね、
うん、
あの M 角さん、
はい、
好きじゃないですか、ああいう方、
はいはい、
次のコーナーでお話しする予定のプロレスロマン軍団の藤井さんとか湯沢館長、はい、松並さんとか大好きじゃないですか、うんうん、磯田先生もまあだからそういう方なんですよね。あ、ただ対象が本当に日本の歴史やから、うん、NHK で番組やってたりするんですよ、
しますよね、う
ん、それが昭和のプロレスに限定してたらそうそうそうそう NHK で番組できないっていうこの差はあるんですけど
いやそのうちやるんちゃう
NHK で
NHK で
M角さんも、はいね、してほしいんですけど、うん、やっぱむち本当にねうん、もうその歴史が好きすぎて磯田先生も、はい、であの方は面白いのが、うん、そう講演会始まる前にまあ会場入りしてて、はい、で会場を覗いてもうお客さん、はい、もう満員で200人、うん、300人いらっしゃったんですよ、
はい、
そしたら、うん、その場で自分で前説を始めるんですよ、
うん、
で一人で指すの悪いから、うん、僕と二人で30分喋ったんですよ。そこでいろいろ歴史の話とか、あと、まあ、僕は歴史不勉強やから、うん、なかなかもうついていくので必死やったんです。ついてもいけないから、はい、なんか質問とかするだけやったんですけど、うん、でその流れで、うん、そのね、まあ、僕は弁護士いうことで、うん、法律家の話になって、
はい、
で法律にも詳しいんですよ磯田先生、
は
あ、それで、うん、まあ刑法の大家の壇道先生の話だったんですよ、はい、壇道茂光、はい、東大の教授の、
はいはい、
ね、壇道先生といえば、
うんうん、最高裁判事に
もなってますよ、
はい、
だってあの三島由紀夫が、ね、東大で壇道先生の刑法の授業を受けてたって あの世代でしたね、みんな、うん、あのもう戦後刑法のもう一番の、うん、まあ対価ですわな、行為無価値って言
う
て、
まあ、そうですね、うん、まず最初に行為無価値か結果無価値か
これね
どちらか選ばないといけないんですよ。
刑法の理論として行為が悪いのか、
はい、
結果が悪いのか、はい、で行為でもそういう行為に出たという、うん、この反規範的人格態度、はい、まあ、刑法の教科書にはあの規範に直面したにもかかわらず、うん、あえて乗り越えたその反規範的人格態度に対する非難、うん、
はい、
うん、
これが刑法で処罰に値するというのがすごい言葉としては難しいけど行為無価値論なんです。
行為が
無価値っていうのが悪いって意味なんですよね。そうですよ、
あれは多分ね、刑法ってまあドイツで進んでた学問だから、うん、ドイツ語を直訳したんやと思うんですよ ね、
は
い、だからそれで行為無価値みたいな言い方するんですけど、うん、いや行為じゃないと、
はい、
行為よりもどんな結果が発生したか、
はい、
うん、そこに着目すべきやっていうのが結果無価値 で、
はい、
であ
んまりその主観を入れないでおこうという、まあ、あんまりですよ、うん、もちろんね故意というものが必要とされるから、
うんうん、
必要だけれども、うん、客観面こそが処罰に値する
そうそうそう
ことだというのが
結果無価値
だからその2つがその違法性の本質についてのまあ考え方の
違いみたいなのがあるんですけど、まあ、でなんかそういう話になったんですよ、その前説でね、
はい、
で壇道先生の話になったら、はい、あの方ね、それで、うん、僕ね、壇道先生のこと、行為無価値のことを、うん、もっと知りたくなって、うん、壇道先生の3代前まで遡ったと、
うん、
家計の3代前遡って、うん、だからおじいちゃん、ひいおじいちゃん、
う
ん、の代からその人物を研究しだすらしいんですよ。行為無価値とかは何かを知るために、
はい、
行為無価値の大家である壇道先生の
はい、はい、
すごいな思って、
あ、
壇道茂光氏のお父さんは検事だったようですね、は
い、あ、そうなんや、
はい、
だから当然それは抑えてはるはずですよ、
はい、
磯田先生はその前の前まで遡ったっていう、前の前、おっしゃってましたよ。
お父さんは検事から弁護士に転身したという、あ、
まあ、そうなんです ね、
まあ、戦前の話です。
さすがおじいちゃんかな、3代ぐらいはそういうふうにするんです、ね、歴史家はそういうことを
するんだね、
まずその人だけを見るんじゃなくて、その人の背景をちゃんと知るためには、
はい、
そのどういう教育を受けたのか、
うん、
そのお父さんはどういう教育を受けたのかみたいなところをちゃんと遡っていくと、
うんうん、
でもそこっていうのは細田正史さんが、
うんうん、
プロモーターであれかかった、
はい、
野口治っていうボクシングの、はい、うんうん、プロモーターでありキックボクシングでね、
うん、
沢村忠を売り出して、うん、その後芸能プロダクションで五木ひろしを売り出したみたいな、そのプロデューサーの話を、興行師の話を書くときにそのお父さんの代から、
はいはい、
もう綿密な取材をするっていうのは、対象はどうであれ、
うん、
ねえ、格闘技や芸能界やったりするのが細田さん、
はい、
で、 さんまさんなのが M 角さん、でもさ、ね、M 角さんもさんまさんの親子関係も遡るじゃないですか、はい、でプロレスの場合研究するのが湯沢館長、はい、で日本史が磯田先生、はい、だから話聞くと興奮するんですね、そういう、
うん、共通してるんだ、
共通してて、うんうんうん、楽しかったですよ、その磯田先生の、あそういやね、さっきこの、うん、あの KBS 京都のエレベーターのとこに生中継、うん、京都五山送り火、
はい、
で視聴率が良かったみたいな
貼ってたでしょ、はいはい、貼ってありましたね、
で磯田先生の写真もそのこのポスターというか貼ってある紙に写ってたんで、はい、磯田先生もだから出演されたんでしょうね、
出てらっしゃったんだ、
うん、であの京都五山送り火2025生中継選挙率1位っていうの分かるんですよ、はい、ここまず写真撮ったんやけど、はい、選挙率1位は分かるんですよ、
はい、
その時間帯一番見てる人が多かった、
うん、見てる人
その瞬間京都で、
はいはい、
うん、でよくわからないのが、はい、最高視聴量 26% って書いてて、うん、最高視聴量、
ね、見聞きした量、
量っていうのが
視聴率ではない
です、ね、率ではなく量、
だからどうやって
出すの、量ってどういう概念なの、
だから先ほど考えてたのは、はい、縦軸に視聴率を取ります、
はい、
で横軸に時間の流れを取ります、でそうするとグラフ上に面積できるじゃないですか、うん、でその面積を出せば視聴量っていうのが出せるんじゃないですかね、
ああそっか、だから時間かける数で、
はい、数っていうことなのかな、まあ、
視聴量
ちょっと分かんないですけど
さえ
違います か,
いますか、あの佐山さんが違うとして
はい、はい、違いますどうやって出すんでしょ
う、どういうあれなんやろな単位が、
うんうん、初めて聞きましたよね、
あの
まあでも選挙率、そのチャンネル選挙率と同じようなことなんでしょうか、
でもね京都で、うん、京都ですよ、はい、8月16日五山の送り火ありました、
はい、
でその瞬間午後8時京都で何のテレビ見るか言うたら、それは KBS で五山の送り火と生中継してたらさすがに見るでしょ、う
ん、あまあ、まあ、まあね、うん、16日、
うん、ただこの
土曜日ですかね、
視聴量っていうのがね、26% っていうのがこの謎の概念なんですけど、
そうね、五山の送り火で、お、まあ、今全部一挙見えるところなんてないですよね、多分5つ全部見える
五山を
場所、
場所っていう
ことができる場所、
なかなか
ねだから自分が見えてるところとは違うところ
も見ておきたいっていう人はテレビでチェックするってなったら KBS 京都、五山の送り火の時と祇園祭りの山鉾巡行の時に、
はい、
もうあのこの概念を書いてたんですよ、
うん、
視聴量っていうのが、
は
あ、でも他に使ってるのは見たことがなくて、
うんうん、ちなみに全て見える場所っていうのはあるらしいですけどね、五山の送り火全て
今あるの
なんか
京都タワー、
京都タワー
でも京都タワーぐらいの高さやないと見られない、
あと京都駅ビル空中経路とかね、
あ先週私が話してたその梅ちゃんの、はい
うんはい、そうそうそうそうですね、まさしく
踊り子と梅ちゃんの物語の話をしたと思うんですけれども、
はいはいはい、ジョネ・サイク
の曲が流れた、うん、そういうとこじゃないと見られない、だから、うん、まあ16日その8時送り火の時間とかはもう人がいっぱいなわけでしょきっと、
うん、
ねえ、
うん、
なるほど、なかなか使わない単位ですよね、視聴量、
視聴量、
あと使わない単位って言ったら大人になったらデシリットルって使わないでしょ、
ああ
デシリットル、
ね、まあ、今あんまり使わないっていうだけだと思うね、大人になったらっていうより昔結構
デシリットル使った、その今娘が小学校2年で
習ってます、
傘比べってあるんですよ、
あ、はい、
傘ね、でそれでリットル、デシリットル、ミリリットル出てて、
うん、
でその教えてとか言った時に、うん、デシリットルって、ま、なってねデシリットルはどうやったっけって、デシリットル使わないでしょ、例えばあのこのペットボトルのお茶ね、何デシリットルで売ってないでしょ、600ミリリットル、
いや昔はその牛乳瓶200ミリリットルで2デシリットルやったと思うで、う
ん、って書いてた、書いてました、そんな表記あった、
いやどうかな、そういう記憶ですよね、
このペットボトル600ミリリットルを6デシリットルって言って売ってるのないやんか、
うん、まあ今はないですよね、
あんまりねコンビニとかでも言わないですもんね、
であれ分かりにくいのが傘比べの問題とか、
うん、
正確にね、
はあ、
この1リットルのコップみたいな絵の隣に、うん、
はい、
その10分の1で描いてくれた絵のに、厳密に言うと10分の1じゃない大きさで描いてるのよ、
はい、
あ,
あれ子供混乱すんねんな、真面目な方が、 うん、これは
10、ね、
うん、10デシリットルで1リットルやでって言うても、うん、書いてある挿絵が違ったら、う
ん、厳密さを要求してるくせにそこはなんやねん
そこはなんやねんと。
確か
にね、
まあ、それはでも教科書の中にリットルまでは書けても、うん、1立方メートルは書きようがないからですよ。
お、塾講師やってたから
でも僕は家ではだから、うん、子供に教えるときはお風呂のこのお風呂に入れた水は何立方メートルかなみたいなことは言って教えましたよ。
でもそれを言ってるとこの平面で教科書出てきた時にね、うん
はい、
こうお風呂に変換せんとあかんから、
う
ん、
そうよ、はい
ね、
だからもうそのちっちゃい方をできるだけ大きくしてもう見開きぐらいでその1リットルを表現したらいいんちゃう。
でまあそれぐらい1立方メートルは大きいわけですけどね。
何の話か何の話でこんな話になってる。
視聴量や
視聴量
視聴量か、
はい、
これだから視聴量についてもあらかじめ我々調べて望むべきですよね。
でもそれやったら答えあるわけやんか。だから答えないからいいのよ僕はほんま答えないことの大事さが分かりましたその M カツさんとイベントして。
はあ、は
い、うん、そうなんだ。
だからみんな今答えにたどり着ける環境だから、
ね、検索したらもう
検索して、ただその答えっていうのは誰もがたどり着ける一つの答えでしかなくて、
うん
うん、誰もが知らない別の答えっていうのがあって、 そこにたどり着くための、
うん
うん、努力をせなあかんっていうのは、うん、それこそ磯田先生がおっしゃってましたね、うん、その講演会 で、
はい、
で今これから AI、まあ、まあ誰もが AI を使って仕事をして、うん、まあ、仕事だけじゃないですよ生活でも、うん、
はい、
使うけど、うん、AI っていうのは結局、まあ、その訳すっていうことと翻訳と計算やと、うんうんうん、
はい、
それにまあ特化してると、
うん、
だからそれ以外の部分をこれからの子供たちは養っていかなあかんと、
うん、
だからそうなってくると結局大事なことは面白がることやと、
うん、
面白がる力やと、そ、うん、だからそ面白がる力っていう観点でいくと本当にこのラジオが実践してること正しかったなっていう、
うん、
M角さんのことを、
うん、
面白がり、
面白がって自分で調べるというかね、はい、
うん、
よりその一次資料に近いものに、
うん、まあ、自分は当たってへんねんけどね、当たってる M 角さんを見てそういう、でも人間を見て面白がる、
うん、
本を読んで面白がるっていうことが大事で、
なるほどね、
そのもうそれをテーマにこの番組は、
はい、
まあ、8年近くやってきたわけですけれども、
はい、
1曲目は、
はい、
この季節ね私いつも、うん、流せることにしてるんですけども、この季節といいますか8月ですかね、もう8月も今週が最終になるから流すチャンスが今回だけということで、
はい、
ハイローズ生かすぜ OK。 ラジオネームイカせんべいさんからいただきました。大谷さんがね先ほどから熱いと、このスタジオが、
うん、
暑いですか。
はい、暑いですね。
KBS 京都ラジオ、
うん、
KBS 京都の4階にあるんですが、
はい、
夜ある時間を過ぎると、まあ、空調が止まり、
はい
はいはい、
あ、
今だからね、もうクーラーもかかってないので、
なんか、ね、昔見た歌番とかでやってたような風景ですよね。なんか
こんなありました。
なんかスタジオが何時間になると照明とかが切れちゃうんですよね、はいはい、それをテレビで見てたのを今実践してる感じですね
まあ一応これ時計に付属してる温度計でいうと
27.5 度ではないわ。
ではないです
か、ね、暑いで。
私結構
スタジオ内30度。
あ、
はい、
はい、
頑張っていきましょう。
はい、
はい、イカせんべい奈良県男性40代の方からいただきました、はいはい、弁護士で俳優で文豪の墨田さん、カミソリ負け弁護士軍団の大谷さん、長谷川さん、こんばんは。
こんばんは。
8月10日に大阪梅田で行われた最強プロレスラーアントニオ猪木 VS お笑い怪獣明石家さんまの興行戦争を最高に楽しめました。かっこあえてここは継承略にさせてもらいました。まあ、お笑い怪獣明石家さんまの興行戦争というよりも、
うん、
明石家さんま怪獣 M 角さんの興行戦争
そうですね、
はい、
はい、
そしてまだ見ぬ競合河内屋菊水丸幻想を大いに膨らませるイベントではあったんですけれども、うん、
はい、
この人いいですね、
はい、
お昼前にまず阪神百貨店8階に行って、
うんうん、
猪木さんを中心とした昭和プロレスの展示物には圧倒されました、
はい、
フロアは大入り満員の大盛況でした、
は
い、現在活躍されているレスラーのお父様が当時は日本でプロレスをされていたり、これ誰のことかな、ボブ・オートンとかかな、 ボボートンって言ってもね、あのプロレスあんまりご存じないお二人には、は
い、ちょっとはてと思います、
はい、はて、はい、と親子レスラーの歴史を感じることもできとても楽しむことができました、
はい、
そしてお昼を済ませてラテラルに向かい、うん、M 角さんのさんまさんの熱い愛を感じる自由研究の発表には感動と笑いをもらうことができました、
はい、
後ろからはテルエ先生のラジオで聞きなじみのあるツッコミと愛の手も聞くことができ2つのイベントでお腹いっぱいになりました、
うん、
週またぎましたね。
ああ。
テルエの愛の手。M 角さんのさんまさんを語る会は継続されるということで次回以降も楽しみにしております。まだまだ暑い日が続きますので、特にね、このスタジオ暑いですけれども。
暑いですね。
皆様方は体調の無事を願うとともに、これからも楽しい放送よろしくお願いいたします。最後になりましたが、ラテラル入り口の案内ボードのさんまさんのお名前が明石さんまになっていて。そう、家が抜けてたんですよ。
そんなことあります？一番明石家さんまさんを愛してる会なのに、
まあそのね、会場のスタッフの方にお任せしてて、うん、まあ、スタッフの方はお若い人やったんで、
はい、
もしかしたら知らなかったりするのかもしれないですよね、うん、YouTube しか見ないとかいう世代やったら、
あ、
明石さんまに、ね、ボードの名前が明石さんまになっていてさんまさんが家なき子になってるやんけと少しざわざわしていたのも良いなと思ってました。もちろんね、さんまさんのイベントですから、うん、さんまさんファンがほとんどなわけですよ、
はいはい、
うん、だからその入場する入り口のところで大騒ぎになってるらしいんですよ。後から聞くとどういうこっちゃみたいな。
ああ、なるほど ね、
ね、
うん、まあ、それを家なき子で片付けるところがまたいいじゃないですか。
素敵
素敵
うまい、ね、あのそうなんですよね。8月8日から阪神百貨店では猪木店をやってましたんで、
はい、
8月10日はこうはしごができる状況やったということで、
はい、
はい、イービル社長からもいただいております40代女性の方、
はい、
この方はね、大阪城ホールに私が家族でプロレス見に行った時に声かけてくださった、
うん、あー、
はい、イービル社長です。隅田先生、大谷先生、長谷川先生、こんばんは。
こんばんは。
お盆が終わり、今週から仕事が再開、一気に現実に引き戻されます ね、
はい、うん、ね、
そうですな、
うん、
あ、そうか、でもこれ今週から仕事が再開って言ってるのはこれ日本通りですか、選手はそういう状況ね。
あ、そうね、
あ、もうお盆、ね、終わって1週間経って、ね、
うん、そうね、
1週間とあと
8月27日だもんね。
そうですよ、はい、
もう10日経ってんのに
まだ引き戻されてない、
まだ、
ね、
まだ引き戻されてなかったらちょっと問題ありますんで、うん、
はい、はい、
あのちょっと時系列をね、
はい、
正しく整理して聞いてくださったらありがたいんですけど、
はい、
お盆の私のお盆休みの始まりは阪神、梅田の阪神百貨店で開催されたアントニオ猪木展でした。
ああ、はい、
大阪に不慣れな私は、うん、阪神百貨店のレストラン街目当ての夫と、
うん、
阪神タイガースグッズ目当ての息子に付き添ってもらい、
はい、うん、
お昼ご飯を食べタイガースのユニフォームを買わされた後、
うん、
その祭事場に行きました、
はい、
会場には昭和の貴重な興行ポスターが所狭しと並んでいて圧巻でした、
はい、
アンドレ・ザ・ジャイアントの等身大パネルは想像以上の大きさですごい迫力でした、
うん、
展示物はレトロなデザインで見ているだけで楽しかったのですが、
うん、
昭和平成のプロレスを知らない私はその貴重な価値を本当の意味では理解できていないと思っていたところ、
うん、
忙しそうに会場を駆け回るプロレス美術館の湯沢館長をお見かけしました。
はい、
お忙しいところ申し訳ないと思いつつお声かけしたところ、鍵括弧、私のこと分かりましたと気さくに対応してくださりました。私のことを湯沢館長だと分かりましたと館長がね、うん、
はいはい、
対応してくださったと、
うん、
自分はハマグリスナーで墨田先生の X で湯沢館長と棚橋選手のツーショットを見たことがあったので、
うん、
湯沢館長だと分かった旨をお伝えしました。
あ、なるほど。
そしてここ5年ほどでプロレスファンになったことを湯沢館長に話すと、最近のものでしたらこのポスターを案内していますよと、2011年大阪城ホールドミニオン棚橋選手の写真が使われたポスターの前まで案内してくださいました。
なるほど、
館長の棚橋ひろしの掛け声で一緒に記念撮影もしていただきそういうサービスもあるんですね、
うんうんうん、
はい、新参者のプロレスファンにも親切に接してくださる湯沢館長のお人柄に感激しました。本当にありがとうございました、うん、ということで、
なるほど、
はい、メールをいただいてるんですけれども、
うんうん、
先週からまた言いましたが、はい、大谷さんも、
はい、
僕は今今日このこれは収録は8月18日なので、
はいはい、
最終日ね、
最終日だったんで、
はい、8月18日、
うん、今日までだったのか、
はい、これはいかねばと思って、はい、あのこのスタジオに事務所から来るついでに、
はい、ついでにね、
もうこれは言い訳のしようがないついでなんですけど、
道すがら
阪神百貨店を通るので、
はい、
これは行かなければいけないと思って行ったらですね、
はい、
残念ながらもう終わってる時間
撤収作業に入ってました。
撤収作業に入って
る5時までなんですよ。
そうなんですよ、僕5時過ぎちゃってた。
最終日ちょっと早いんだ。
ただ、はい、僕がここのラジオに収録に来るときに、
はい、
藤井さんであるとか、
うん、
松並さんとか、あとは一応ご挨拶したことがあった、
面識はね、
面識があったので、
続いて収録するときとか
ね、はいはい
はいはい、
ので撤収作業に入っていきはる藤井さんの姿がもう、はい、分かったので、
はい、
ちょっとお声掛けをして最後ちょっと入れていただいて、うん、
はい、
よかったんですが、ちょうど僕も同じような状態の、はい、今のイービル社長さんと同じような状態で、はい、僕湯沢館長はお会いしたことないんですよ。
直接会ったことはなくて、
はい、なんですけど、周りを見渡すと、どう見ても館長だろうなと、今まで聞いたキャラクターとかいろんなものを掛け合わせた湯沢館長であろう方
が、
はい、いらっしゃったので、湯沢館長ですかということでお声掛けさせていただいたら、僕のことも認識していただいてて、名刺交換させていただきまして、でちょっと、
さっき見たら面白い名刺でしたね、
はい、2枚
つながってる、
この上と上でつながってるって言ったらいいのかな、
うん、はい、名刺が、
はいはい、2枚なんだけど、はい、ちょっと印刷の関係で切らなあかんやつを2枚の状態で渡すけどいいですかということで、
まだ切ってないと
まだ切ってない。
本来名刺は業者から切った状態で、ね、
はい、
もらいますよね。だから切る前の状態、
ね、
ご自身で作成されるんですかね、
う
ん、
それか、発注元で切る、はい、っていうパターンなのか
そのパターンかな、
わかんないですけど、まあ、この状態ですけど、は
い、
けど、あの、
後で聞いてくださいと、
はい、交換しましょうということで、はい、で、ちょうど今から収録行くんですというお話をすると、うん、はい、長谷川弁護士にもよろしくお願いしますということになって、
はい、
じゃあこの1枚はぜひとも長谷川先生に渡して、はい、よろしくお願いしますっておっしゃったので、はい、今ちゃんと長谷川君にお渡ししました。
ありがとうございます。
はい、着るもんありましたか、スタジオに。
はい、
ちょっとお借りしまして、ハサミお借りしまして、
届きましたよ、
ちゃんと届きましたよ、はい、届いてますよ館長って館長聞いてくださってるから、
はい、し、藤井さんもツイッター上で今日日本撮りですよねって頑張っててくださいということで、い、はい、お話いただきました。
は
い、
展示は見られた。もう
だからちょっとちょうど猪木さんのパネルと、
はい、
アンドレさんのパネルを撤収作業に入るところだったんで、はい、僕最後、うん、写真をこうやって
なかなかアンドレさんと継承つけてよくないですねアンドレジャイアントアンドレさん
で、その猪木さんの展示の前にちょうど、うん、この間お話しされてたサーベルが
タイガージェットシーンの、
はいはいはい、ありまして、それをちょっと僕不用意に触ってしまったんですけど、よかったんだろうかってちょっと心配になってるんだけど、
怒ってるんじゃないですかもうちょっと触ってたら多分そのまま切られたと思います
ごごごごごご、ね、
優しい館長に、
はい、はい、この猪木の前にサーベルが、
ね、あ、そうですそうです、
はい、
あ、サーベルまた釣っててんや、
はいはい、でもそんなバランスよく釣ってはらなかったですよ今回は
大変やったらしい、その搬入も。
あ、
大変で、ね、これ虎丸さんから、おなじみ沖田虎丸さんからもメールいただいてますけども、大阪の男性、はい、いや沖田虎丸さんいつもね5時が結構ね散見されるんですけど虎丸さんは、
はい、
虎丸さんは僕ら1個上なんですよ、
はいはい、
要はモーゲンフリーマン竹内先生イベント来てくれてて、
うん、
1個上なんですよね、はい、今回の5時は文中じゃなくて、うん、ラジオネーム沖田虎丸、
はい、
都道府県大阪府、
はい、
性別男性、はい、年齢60代となってて年齢を60代って一応50代
このどういう
今回は多分文中には5時ないんですけど、うん、年齢を
もう文中に集中力がそがれるあまり、
うん、そうそうそうそう、そっちにも、
ね、もう全集中、
全集中した結果年齢を60代にしてしまったという50代ですよ、
あ、50代
ですね、ドラマさん僕ら1個上やから50になったばっかりのはず、うん、60代しちゃってる。弁護士で俳優で文豪の墨田先生、そしてカミソリ負け弁護士軍団の長谷川先生、大谷先生、こんばんは。
こんばんは。
私はこの番組で紹介された大阪梅田の阪神百貨店8階祭事場で開催された、
はい、
昭和100年アントニオ猪木デビュー65周年超燃える闘魂アントニオ猪木展を 初日に見に行きました、はい、今から2年前に映画アントニオ猪木を探してが公開された時にも阪神百貨店の今は阪神タイガースのグッズが売っている1階スペースで猪木展は開催していましたが、その時は適当にパネル写真が展示されやっぱ適当で、グッズの物販がメインだった印象でしたが、今回はグッズの充実もさることながら、うん、等身大のアンドレザジャイアントのアクリルスタンドをはじめ、うん、猪木と名勝負を繰り広げたタイガージェットシーンのコスチュームや、うん、ドリーファンクジュニアのジャンパー、うん、貴重なポスターなどがガンガン展示、その熱量にすごいなと見入ってますと、はい、以前一度伺わせていただいた、うん、京都のプロレス美術館の湯沢館長と、ラジオで一度聞いて忘れられない渋いボイスの藤井さんが展示物の配置はこれでいいのかの打ち合わせをされていました。藤井さんに猪木 VS 猪木 VS ドリーの本読みました、最高でしたとお声かけすると、ご丁寧に、名刺までいただき、お忙しい中いろいろとお話をさせていただきましたということで、ぜひ今回、次回のプロレスロマン会開催を期待せずにはいられません、うん、阪神百貨店はその日猪木店以外にもウルトラマン店や、はい、世界名作劇場マーケットなどイベントが盛りだくさんで興奮いたしましたが、本日ご出演のお三方は行かれましたでしょうかということで、大谷さんは行ったと、はい、瀬川さんは
私はちょっと大阪まで行ってませんね、すいません、
はい、私は、ゴールデンウィーク最終日8月17日に
行ってきたんですね。
行きました行きました、そのためだけに行きましたよ私は。
ついでじゃなく、
ついでじゃなく、
1階の阪神コーナーも行かず
行かずに、もうまっすぐに
イカ焼きも食べず、
イカ焼きも食べず、まだイカ焼きもあんのかな、
時間
の
ありますね、
もう目もくれずそのまま8階まで上がっていって、はい、1階のエレベーターでもうすぐ8階の、うんうん、でもそういう人いましたよ、同じような動きをしてると、入ってくるなりエレベーターに乗って8階を押した人がいて、僕はそのままそこに便乗して祭事場まで行きまして、ね、でそのポスターがね、ほんまに昭和のプロレスのポスターは藤井さん、うん、でね、年代別に分けてるんですよ、何年までは藤井さん、うん、何年以降は館長っていう形で
担当が
、うん、もう配置にも気を使って、うん、配置、あの日によって配置を変えてたらしいですよ、ちょっとずつ、そのミュージシャンが、ね、何日か同じところでライブやるって言ったらセットリスト変えるじゃないですか、うん、そんな感じだと思いますよ
セットリスト、
はい、
ね、そのあれですかね、阪神百貨店もその前のアントニオ猪木を探しての時の反省があって、やっぱり詳しい人がいないとあかんってことになったんですかね、
うん、なったんでしょうね、だから本当にちゃんと公式のオフィシャルなイベントでしたよ、僕確認しました、で長谷川くんが不法に占拠して勝手にやってるんじゃないかと、不法占有してるんじゃないかと、
アキテナントで
占有屋みたいなことしてるんじゃないかとおっしゃってましたけど、その時にいろいろ僕がなんかあのこそのねグッズ持ってたんで、
はいはい、
うん、ええこれは見本だけですか、まだないですか、うん、在庫みたいなことをしたら、ちゃんと阪神の方を呼んできて藤井さんが相談してくださってたんで、はい、うんうんうん、勝手にイベントやってたらその阪神の人も怒るでしょ、うん、何勝手に売ってるんですかと、ちゃんとしたオフィシャルの
在庫とか、じゃあ阪神側が
管理して
管理して、
でも本当に配置も気使ってるし、このポスターにもね、うん、一個一個注釈が書いてあって、その注釈がまた詳細すぎて、昔昭和50年代初頭、藤浪辰巳選手が、はい、うん、寝屋川の体育館かな、寝屋川市民体育館、もしかして間違えたらごめんなさい、はい、でチャボゲレロという選手と名勝負、うん、ジュニアヘビー級の試合を繰り広げたんですけれども、はいはい、その日の試合のポスターを、うん、そのポスターは館長提供だと思うんですが貼ってあるんですね、はい、うん、でそこに注釈、書いてあるんですが、プロレスマニアの私でもその日藤波辰巳がまあ名勝負を繰り広げて大流血のアクシデントがあったけど名勝負を繰り広げたってことは知ってるんですが、そんな誰でも知ってるネットに載ってるようなことは書いてないんですよ、はい、何書いてあったかというと、その寝屋川市民体育館やけど、
うん、
あの最寄りの駅は寝屋川市駅じゃなくて茅島やったと、うん、それで会場にたどり着けなかった観客が多数って書いてあります。こんな情報ね、その場にいないと、うん、ね、ほんで多分あの試合開始までたどり着けなく、試合開始とか、まあ、最初のねメインイベントにはたどり着いたと思うんですけど、遅れてきて多分言ってる人がいたんでしょうな、うん、館長の周りで、うん、寝屋川市駅は思うやん、京阪の茅島やんかって言ってた人が多数いたみたいな、
白身性のある、ね、白性のあるエピソードですね。
当時はだからまだあんまりインターネットとかも
ないから、
あんまり
まあ寝屋川市民体育館って書いてるから寝屋川市駅やろってまあ思います
わ、思いますわね。
乗り換え案内とか見ないもん、ね、
見ないから、そうないから、液炭とかないから、
来た
とかね、茅島かよっていうね、うんうん、そういう情報が僕しびれましたね、うん、何を考えとるんやとどこに労力を割いてんねやと
たまんない
ですね。でもそのポスターを貼る背景の色をどうするかみたいなところは、うん、やっぱり館長がもう何十年プロレス美術館やってらっしゃるんで、その色彩感覚で館長がいろいろ色を決めてたっていうのを聞きました、
ね、ですよね。だから博物館じゃなくて美術館、
美術館あくまでミュージアム。
そこは音声案内はなかった。
音声案内いるな。だから次回の反省として音声案内、うんうん、
館長のね、うん、
館長の肉声の、
肉声のね、
うん、湯沢ですって言って館長の音声案内があった方がいいかなって思うんです、うんうん、でそのこれだから日本撮りやから2週前の放送で、
はい、
まだ僕は行く前に、
はい、
あの M 角さんのイベント前、はい、でアントニオ猪木店も行く前で、
はい、
その皆さん M 角さんもプロレスロマン軍団も、うん、皆さんがやってることは、うん、自由研究、
はい、
本当の意味でのリアル自由研究、
うんうん、
小学校の夏休みの宿題の自由研究はある種義務、うんね、義務の側面が否めへんけど、うん、自由研究やっていう話 しましたよね、うん
はいはい、
でその放送回を、うん、お盆休み妻のお母さんの実家の鶴木さんの方に行って、おうおう、はい、でまあ帰り道、はい、車で帰ってくる時、私ペーパードライバーやから、まあ、妻の運転で後ろに僕が乗ってるわけですけども、
はいはいはい、
でまあその時にあのちょっとね、妻が、まあ、パパのラジオを聞かせてやと言われたんで、おうおうでまあね、8歳娘に分かるかなと思いながら、うんうん、その放送回をね、私が M 角さんの話、はい、そして湯沢館長、藤井さん、松並さん、うん、プロレスロマン軍団の本当の自由研究とは何かっていうのをオープニングで語ってる回をまあ流したんですよ、
はいはいはい、
そしたらね、うん、8歳の娘に響いたのか、
はい、
夏休みの自由研究は、うん、なんかね、貝殻でネックレスを作るみたいなんですよ。5月に沖縄行った時にその、まあ、いろんな綺麗な貝殻とか集めてたんですよ、
はいはいはい、
でその時に、うん、なんかそれでなんかネックレスを、あ、自由研究夏休みそれしようかなみたいなことを言ってて、
うんうん、
ただそこに本当に興味があるんやったらすぐにでも作ってたと思うんですよね、
うん、
でもそこはもう3ヶ月ぐらい経ってるわけで、
うん、
全然着手してなかったんですよ、
はい、
で僕は果たして本当にあのうちの娘は貝殻でネックレスを作りたいのだろうかと、うん、
はい、
うん、いう疑念もあったんですよね、
はい、
うん、でその中で、うん、湯沢館長の話、M 角さんの話を聞かせたら、うん、娘がね、
はい、
私歴史の研究をすると、
お
う、うん、だからあの漫画の日本の歴史と世界の歴史を好きでよう読んでるんですよ。
おう、
でまだ2年生やったら授業で歴史習わないでしょ、うん、社会自体がないでしょ、生活とかって、ね、理科もないし、うん、でも自分は好きで読んでると、
うん、
だからそれをやりたいと、
うん、
でアレキサンダー大王と源頼朝のことを書きたいと、
ピンポイントですね、
ピンポイントで、ピンポイントで来て、
はい、
それをまとめたいって言い出して、
はい、
響いたんですよ。
お
やっぱりだからね、その間接的じゃないですか、すごい、うん、M 角さんのイベントも来てないし、
うん、
ね、プロレスの猪木店も見てないけれども、うん、その話をする父親の話を聞いて、うん、触発されたってい う,、うん、いうのが嬉しくて、
なるほどね、
うん、ただこの放送が流れるときは8月27日でしょ、うん、
はい、
結局もしかしたら貝殻でネックレス作ってるかもしれません。隅田隆平のハマグリ御門の編、令和7年8月27日放送分のポッドキャストとラジオクラウドでした。